経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A。 この番組は藤原直哉が毎週発行しているワールドレポートを噛み砕いて解説することで読者の方に理解を深めていただくための番組です。2月2日木曜日、皆様こんにちは。聞き手の長谷川隆です。よろしくお願いいたします。今回取り上げる号は2017年2月1日発行の第1076号です。それでは藤原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう年が明けてしまいましたけども、
そうですね。
はい。まあ、今の話題は全てトランプ大統領ということになってますけども、レポートの中にも、ソ連崩壊後の世界秩序とグローバル経済はこれで一旦終了になり、まさに開国から鎖国に転じた安土桃山から江戸初期の日本のようなことが起きつつありますというふうにありまして、鎖国っていうのは、まあ、昔の江戸幕府が各藩が勝手にこう海外と取引して力を蓄えないようにと、幕府の支配力を強めるための政策という見方もあるようですけども、トランプ大統領としては別にそういうことを目指しているわけではない。
そうじゃなくてですね、この日本を含めて外国から見えないアメリカってあるんですよね。
はい。
あの国人口が3億人ぐらいいるでしょ。その中で本当に海外とこうちゃん頻繁にこう付き合ってる人っていうのは、どうなんだろう、1割いるかいないかなんじゃないですか、
アメリカ国民の中に。
うん、大抵のアメリカ人はアメリカの中で暮らしていて、しかもその日本よりはるかにそのいわゆる構造改革なるものは進んじゃってるんで、地域の衰退とか、まあ、あの仕事がないとかね、それは家庭の崩壊とか凄まじいものがあるわけですよね。でそういうのを止めたいんで、鎖国をするということですから、こう民衆のための鎖国ということでね、だからちょっと幕末、いや失礼ですね、安土桃山とはその動機はちょっとモチベーションは違うんですけども、まあやってることは同じよね。
まあじゃあこうグローバルに開かれている世界がアメリカを貧しくしているっていう考え方っていうことですよね。
でもそれやっぱそうなんだよね。特にやっぱりそのどうですかね、90年代に入ってクリントン政権登場してから、あの国は北米自由貿易協定ナフタとかやったでしょう。であれでガクンとアメリカの地方が衰退して、いい仕事どんどんなくなってって、でまあ林立てられるのはそのグーグルだとか、ああいう西海岸の大きな会社とかね、あるいはゴールドマンみたいな東海岸の大きな会社で、あとは製造業も何もほとんどボロボロになっちゃったでしょ。でみんないい仕事なくなっちゃって、家庭もなんか地域も崩壊状態になっちゃってるということですから、ここをもう一回アメリカのために立て直すと、いうことになってくると、アメリカは今まで世界のある意味その分野の、まあ、国際化のリーダーでしたからね、旗を下ろしちゃうわけですよ。アメリカは言ってみればアメリカ大陸にこう戻っていくわけですから、それはなかなか、世界にとっては大変なことで、まあこの30年ぐらいの時代が戻るってだけじゃなくて、イギリスも一緒になんかもう世界との EU との付き合いをちょっと改めるみたいなこと言ってますから、そしてやっぱりこう200年ぐらいの歴史が戻るわけでしょ。英米が世界を動かしてきた時代が、英米がもうそれやりませんというわけですから、それは大きな革命ですよね。
そうですね。
だからこう言ってみれば、開国の時代にボロ儲けしてた人たちっていうのが、もうそれができなくなって、でじゃあ鎖国の中の人たちってどうなのかとか大変ですよね。これから産業再生するわけだから非常に大変なんだけども、まあとにかく環境は変わるということでしょうね。
産業だけで立て直るもんですか。
私は農業でもやんないと無理だと思うんですよ。
輸出しないとやっぱりダメですよね。
その輸出ってもね、アメリカの場合だったらとてつもない貿易赤字なんで、これを限りなくゼロに持ってきたいんでしょ。大きくプラスにはすることは無理だろうけども、ゼロに持ってきたいんで、とりあえずそのどんどんアメリカ輸入してる国はちょっと輸入控えろと、アメリカ売り物ってはっきり言って武器しかないのよ。もうアメリカ人の雇用が生まれてね、製造業で売れるもんたら、まあボーイングの飛行機とあと武器ぐらいしかなくて、でボーイングの飛行機はエアバスの競争があるから値段が、最近の飛行機はなんか半値に値切られてるらしいからね、
まあ、トランプ大統領自体が高いって言ってましたからね。
そうそうそうそう。だからもう武器しかないわけよ、
はい、
でも武器は売ろうと日本にも韓国でも台湾でもヨーロッパでもね、
はい、
これはいろんな名目立てて武器いるんだってそれを売ると、まあ、それで果たして本当にゼロに近づくかどうかはよく分かんないんですけども、とにかく何もやらないわけいかないんで、うん、この際、まあ、貿易赤字をなくすように、うん、まあ、ちょっと動いていこうということですね、
はい、
その、
まあ、武器を売るっていうのはワールドレポートの中にも、買わせたいっていうようなこともありましたけども、
はい、
武器を海外に買わせるっていうのは、その、まあ、今までのクリントンの一家のやり方と何が違うんですかね。
ああ、クリントン一家のやり方とはですね、あれ武器を買わせるっていうのは戦争を本当にしようとしてたんですね、
うん、
でやっぱりその戦争するっていうことになりますとですね、単に武器だけじゃ済まないんですね、
はい、
情報から補給から整備からいわゆる支援からあらゆるものがあるんで、だから軍需予算っていうのは決して武器だけにいかないんですよ、
うん、
逆に言うとアメリカ国内の、はい、その製造業の武器屋にはあまり金は流れてなかったんじゃない、
うん、
クリントンたちの時代には。だからそれはアメリカの昔ながらの武器屋はですね、
はい、
予算の強制削減とかずっとやってましたから、オバマ政権でね、
はい、
むしろそのクリントン以上に金来なかったんじゃないですか、
うん、
で今回トランプは予算の強制削減やめると言ってますから、
はい、
その本当に戦争しようって時に必要になるね、補給部隊だとか、 なんかその情報だとかね、支援だとか、そっちは全部切っちゃって、
うん、
でまあ、本来の国内の武器屋に金を落とすというそういうことなんじゃないかと思うんですけどね。だから同じ戦争、まあ、戦争は戦争なんだけどね、まあ、クリントンは本当に戦争する気なわけですよ、
うん、クリントン
たちは本当に戦争する気でやってて、戦争を起こしまってましたよね、世界中に火つけてまったでしょ、トランプはそれはしないんじゃない、
うん、
だってまた戦争ってことになると、これまたクリントンたちの助け借りなきゃならなくなりますから、まあ、それはしない気なんでしょ、
うん、
要するに武器を売りたいんでしょ、いろんな歴史続けてじゃあ雇用回復と、はい、その少しは赤字減らすために、
うん、
それがトランプ政権だと思うんですけどね、
まあ、工業製品っていうイメージで売りたいっていうことですか、
っていうか、まあ、製造業他ないから売り物がさだって船なんかそうでしょ、
うん、
民衆のほら大型船なんてもう作ってないでしょ、
うん、
まあ、ちっちゃいの作ってるけども、はい、やっぱ軍艦しかないんじゃない、船で売るものがあるっつったら、
うん、
潜水艦も作ってるよねアメリカね、だから、はい、潜水艦だとか軍艦だとか、うん、船で他に売り物って多分ないですよね、
うん、
だからまあ海外に売ると同時に財政資金でそういうものを買うと、
うん、
まあ、そうやってアメリカに製造業の仕事を復活させると、
うん、
まあ、それもだからまあアメリカの雇用を増やすための一環の武器製造なんじゃないのあれ、
うん、まあ、じゃあ公共事業みたいな感じになる、
そうそうそうそう、
武器製造が
それ以上のこと考えてないと思うんですけどね、
あ、であと農業も必要だってさっきおっしゃってました
ね。そう、これがなんか難しいんですよ、
うん、
アメリカの農業生産も非常にその不安定になってきましてね、
うん、
世界中不景気ですから小麦でも大豆でもなかなかその値段が上がらないし、トウモロコシに至ってはアルコールにして燃料にするって話ももう油の暴落でなくなっちゃったでしょ、
はい、
農家困ってるわけですよ、
うん、
それ以上にこの日本だと地産地消という言葉があったりね、
はい、
それからやっぱりこの若い人が農業を始めたりとかさ、
うん、
その農業に観光を組み合わせたりとか、いろいろこう土地に根ざした地域おこしのネタがあるじゃないですか、
はい、
アメリカああいうのないのが多いのよ、
うん、
どこ行ったって、
うん、
だからそういう意味で言うと、まあ極端な主張になるというのはそういうのがあるんですね、国民がね、
うん、
ヨーロッパでも、ヨーロッパで南の方まだいいんですよ、北の方ですね、
はい、
やっぱその農業が非常にこう手薄い地域というのはね、どうしてもやっぱり人々がね行き詰まった時にね、こう先鋭化していくんです発想が、
うん、
だからもう移民なんか全部やめろとかね、卵打てとかね、
はい、
そういう風にすぐなっていくんですよ、うん、そういう意味で言うとやっぱりアメリカの地方もやればできるんだと思うんだけども、まあ、トランプ別に農業に関心ありそうにもないしまあ資源は掘るとか言ってんだけども、
うん、
しかしその需要が落ちてると売り値が下がっちゃいますから、
はい、
それはそう簡単にうまくいかないと思うんですよね、
うん、
だからちょっとあれだけじゃ難しいなと思って見てるんですけどね、どうするのかなと思って見てるんですけど、
あれだけというと武器
、うん、もちろんもちろん武器だけでダメだしね、トランプの産業政策っていうのが要するに、はいはい、まあ規制緩和してね、
はい、
製造業をもっと頑張るって言ってるんだけども、果たしてそれだけでアメリカの3億人の国民が救われるのかなと、
うん、
いうと思うとそれはちょっとなかなかねえと思って見てますよ。
まあ、国を閉ざすということは自給自足っていう話につながりますから、やっぱり農業は必ず必要ですよね、
うんうん、と思いますね。でもまあとりあえずはですね、移民を入れないとか言ってさ、
はい、
出ますから、その移民難民をめぐる大混乱がこの 2,3 年一番大きいですよね追い出しちゃうわけですからね、
はい、
あれね、
はい、
まあそういう混乱があって、改めてこうみんなどこに定住するかって話になってくるとね、アメリカに来てる人たちも帰らなきゃいけないしさ、
はい、
こうビザもなんか厳しくするらしいんですよ、
うん、
プロフェッショナルの就労ビザとか厳しくするようだから、アメリカの学校を卒業して、まあ、アメリカで働くっていうこともなかなか難しくなるだろうし、
はい、
なんかそうなってくるとですね、やっぱこう人の新たな移動が起きるんじゃないですかね、
うん、
アメリカからまた海外に人を帰るんだろうし、
はい、
大都会はなんかこう見ててももうなんかやっぱトランプ消しかなんて、ね、その皆さん怒ってますよね、
うん、
まあ怒ってる人は全米にいるんだけども、ものすごいやっぱりこう政治的にアンチトランプですから、
はい、
あのまま行くとなんか動乱になってきますよね、暴動になってきますよね、あれね、
もう暴動起こってましたよね、う
ん、一部始まったでしょ、
はい、
あれでもっとなんか極端なことやりそうだから、トランプってまだあれまだ始まりですよあれ、
はい、
だからそうなると本当にアメリカの、いや実際いるんです、本当にアメリカの都会に住んでる人でね、物の分かった人はもうだいぶ前からね、アメリカの田舎とかね、ニュージーランドとかカナダの奥の方にね、もう引っ越しちゃってんの、
うん、
危ないっつんで、
うん、
だからなんかそういうこと起きるかもしれませんよ、大都会が騒乱になっちゃったこと、
うん、
いやトランプたちいいんでしょ別にこんなことじゃ極端だけど、あなたたちは共和党だから、
はい、
その太平洋大西洋側のね、その大きな民主党の票田がですね、野球中になったっていいってぐらいのもんでしょあれ、
うん、
だからもうその恨みつらみすごいですよ、
うん、
我々がこう見ているアメリカって大体この西海岸、あ、場合によっては東海岸の大金持ちのいわゆる敗訴なアメリカじゃないですか、
うん、
そうじゃないアメリカが多いんだからね、
うん、
ものすごい恨み持ってて、
うん、
でなんていうのさ、革命になっちゃってるんだから、
はい、
だからそれ何が起きるかわからないと私本当に思いますよ、
うん、
ええ、
うん、あのまあ今世論は半々みたいな感じで、
ええ、
移民の排斥も、
はい、
ロイターが世論調査みたいなしたら、
は
い、
ええ、
まあ賛成っていう人の方がちょっと多かったみたいな、
うん、そうでしょう、
ええ、
だからほら外国人にあまり接してない人たちとかさ、
うん、
非常に厳しい思いしてる人たちはさ、やっとこうやって自分の仕事が増えると思うわけよ、
はい、
会社にしてみればね、
ええ、
普通のアメリカ人雇うか、賃金が安くてよく働くが移民雇うかって、こういう選択だからさ、あいつのおかげで俺の仕事ないと思ってると困ってるわけですあの国にはね、だからそれは移民止めてって大喜びでしょうけども、雇う方とかさ、移民と一緒に暮らしてる人たち、学校でも企業のそれはかなわんと思いますね、なんかなんで安息日にならなきゃなんないのかね、うちで取れてると思ってなんで取らせないのか、それは怒り出しますよね、だこれは本当にここまでこの格差が広がっちゃったことが最大の問題で、格差の解消に向けて動き出した瞬間に、やはり今までの矛盾が形になって出てきたと考えるべきでしょうね、う
ん、まあ、これからどんどん広がっていく感じもあるですよ ね、 するね、
あれトランプね、その矢継ぎはいろんなことやってますけど、あれ前からずっとやっていってる政策ですよね、
うん、
あれ決して彼個人が言ってるわけでもなくて、アメリカの共和党の政策で、
はい、
古くはどうでしょう、30年ぐらい前から言ってる言い方でしょ、25、6年前から、
あ、そんな前
から、ああいうふうにやるのか、うん、クリントンが大統領になった頃から、こうあるべきだと言ってる話がずっともう25、6年積み重なって、
うん、
で今の形になってますから、
うん、
だからもうやりたいことはたくさんあって共和党って、はい、で今まで議論ばっかしててちっとも行動できなかったって反省を彼ら一生懸命してるわけ、
うん、
だからあれやってくると思いますよ、あれ
全部、
うん、
やりたいことを
やると思う、だから最初の2年間に
ああ、
だからアメリカ人だって知ってる人は知ってますよね、前から言ってるんだもん、あれ、
うん、
何を今急にですね、ヒットラーみたいなのいきなり出てきてね、
はい、
勝手なこと言い出したわけじゃないですもん、あれ、
うん、
そんな風にメディア言ってるけども、
う
ん、あれも25、6年前から本当に共和党がずっと言ってて、やろうやろうとしたことである部分オバマをやってたことだからね、あれ、うん、だからあんまり意外感はないんですよ、
うん、
いよいよ始まっちゃったって感じよいよいよ始まった、
まあ、一部ではね、ポピュリズムとか言って言われて、ローマ法王もそういう風に言って、
うん、だって彼は
その、ね、批判をしてるみたいですけどね、
うん、だって彼らはだってこう言いましたもん、
うん、
ワシントン DC、 ワシントン首都特別区から民衆、
はい、
ポピュラーのピープルに政権を移すんだって言ってますから、
うん、
だからそれはまさにポピュリズムです、いい意味でのポピュリズムですよ、
いい意味
で、ね、民衆主義です エリートイズムではなくて、はい、いい意味での、あの民主主義だから、主上主義っていうの、うん、いやだからメイン首相もそうなんでしょ、イギリスのメイン首相も、うん、ピープルってことなんでしょ、
はい、
だから民衆革命でしょこれ、うん、やっぱりこの極端な貧富の格差が生んだ当然の帰結ですよこれ。だからそんな驚くことではないね、うん、どうしようかって話あるんだろうけど、うん、そんなに特別な変なこと起きてるわけではないと思いますよ、
うん、
ええ、
まあこの大混乱が我が国にどう飛び火してくるかっていうのがやっぱり気になるところではありますけど、
まあ我が国もあんなに激しくはならないと思うんですけどね、うん、選挙の様子見てますとね、はい、一昨年ぐらいからやっぱりこの与党の有力候補がボカンと落選したりね、すること増えてきて、去年なんかそうですね、東京都知事選挙とか新潟県知事選挙とか、あれでその与党政府のこの政策が大きな修正を迫られること起きてるわけですよ、
はい、
それからやっぱりその企業にとってもね、
はい、
まあ、今までのこのほらもう過重労働はいけませんって話になってきて、でやっぱりそのこうなんていうのかな、格差を広げるような政策に今その企業においてもそれから国においてもそれはやりにくくなってますよね。そういう意味で言うと民衆の声は確実に日本を変えつつあるんですよ、トランプほど激しくないけども、だからやっぱりこれは世界の潮流でしょ。ヨーロッパもそうですね、今回の EU 離脱イギリス決めましたから、そうするとこの後他のヨーロッパ諸国もユーロから出る EU から出るって話は広がると思うしね、結局イギリスの議会もですね、初めはその EU 離脱にえらい反対をしていて、メイ首相に勝手なことを許さないって言ってたのが、なのになんか最近はですね、いやメイ首相の言う通り承認しましょうって言ってんだよね、なんかまあだからやっぱ民衆革命ですよこれ世界中、
まあ、政治的にその民衆革命っていうのが進んだとして、ねね、はい、それがこの経済界にはどういう影響が出てくるんです
か、ね、大変だと思いますよ大変だというのはね、もともとそういう民衆ということに基盤を置いてやってるね、
はい、
中堅以下の会社は、まあ、逆に言うとチャンスだと思うんですよ、
うん、
これからね、
民衆に基盤を置かない会社だ、
政治的に基盤を置いてる会社例えば規制緩和で飯を食ってる会社、
はいはいはいはい、
グローバリゼーションで飯を食ってる会社、
はい、
補助金で飯を食ってる会社、うん、政治的なその、まあ、ロビー活動で飯を食ってる会社、うん、日本にも世界にもたくさんあるわけですよ、
はい、
こういう会社は成り立たないね、
うん、
そのグローバル化の中の規制緩和で利権を得て飯食ってる会社って世界中にたくさんあるんですよ、
うん、
こういうのは難しいんじゃない、うん、だから多国籍企業は難しいですね、
うん、
その会社の中にいろんな国の人たちがいると、
はい、
まあそれもしかしだんだん移民がうるさくなってくるとですね、なかなか今まで通りいかなくなりますよ、
はい、
それからどこで税金払うかってことに関して、うん、ずいぶんうるさく言われるようになりますよね、
うん、
だからそれはちょっと大変なんじゃない、
うん、
これから、
うん、
そう思いますよ、本当にですね、日本だってその秀吉から始まって家光までずっと鎖国やっていく中でね、
はい、
開国でアジア向けの貿易でボロ儲けしていた商人たちは相次いで没落していきましたからね、倒産していきましたからね、
うん、
ああいうこと起きうるんですよ、
うん、
まあソビエト崩壊した時に国営企業の多くが経営行き詰まったでしょう、
ああ
中国も改革開放を始めた時に国営企業多く行き詰まったでしょう、まあ簡単に潰れなかったけど、あれに近いこと起きるわけですよ、
うん、
今度逆の立場でね、
はい、
だから結構経済界は特に大きいところ、今言ったように政治と絡んでる大きいところは大変だと思いますよ、
うん、
むしろ政治なんかと関係なくね、御用達とか民衆レベルでやってる会社の方がむしろ新しいチャンス増えてくるんじゃないでしょうか、
うん、
不景気不景気だけど、
うん、
なんかしなきゃいけないからね、みんなね、
うん、
そんな風に思ってますけどね、
まあ日本のほとんどは中小企業が、
そうそう
ですから、
そう
国内で頑張ってる中小企業が多いですから、
うん、まあ当面はだからね、
うん、
後継者問題とか、はい、この不景気の対策とかありますけども、うん、まあ逆に言うとここが基盤になりますから、それ大丈夫なんじゃないですか、
うん、
反対に本当に規制に依存してるとかね、政府の仕事を主に受けてるとかいうところはちょっと大変かもしれない、
はい、うん、補助金もらってるとか、
そうそうそう、ま
あ、そういうところはじゃあもうそれなくしてどうやってやっていくかっていうのをもう今から考えてやっておかないと、
うん、でも大体それにならされちゃってるところがね、
うん、
大変ですからね、
うん、
まあどういうふうに舵切っていけるのか、
うん、
であとこの混乱でもう一つあるのは金融が揺れてきてますよね、最近ドカンと円高が行って株下がってるでしょ、
は
ああいうことが次々起こってくんだと思うんですよ。
4000円の50円でしたっけ。
そうそうそう、日経平均4000で1ドル50円だったもんですね、トランプ。でだからそういうふうになってきたときに、金融がもたらすこの不景気ってものすごく大きくて、いわゆる世界恐慌のね最後のクライマックスと言いますけども、まあそれ乗り越えなきゃいけないんで、だから中堅以下の会社でもものすごい不景気の中で未来作りますから、うん、やっぱり仕事のやり方とか何を商売とするかってことをよく考えながら行かないとまずいんじゃないですか。
どう、うん、どう考えてやっていくのが一番いいんですかね。
まあやっぱりしかし大恐慌になったって人々の生活は残るわけだから、
はい、
まずそのこの向こう側で何をしようかってイメージちゃんと持たないとね、うん、要するに世界中鎖国になっていくし、大企業も大体まあ解体だと思うんですよ、うんね、である種平成の財閥解体みたいになってくるわけで、だから今までのこの製造業輸出中心のこの経済運営はなかなか難しいですよ、
はい、
これはもう昭和30年ぐらいからずっとやってるやり方ですから、うん、その前は言ったら昭和10年ぐらいからですから、うん、製造業を中心にね、輸出主導で日本の名手工っていうのは、はい、まあだからこう 7,80 年やってることですから、うん、まあこれがちょっともうなくなることはないけども、うん、それだけではもう前に進まなくなったんで、輸出もうまくいきませんから、ね、中見直さないといけないね、国内を、それはもうなんか激しい投資をして、うん、巨額の投資でこの一気に公共事業なんかを盛り上げるって形で多分ならないんで、うん、もう少しその地道な形でいくはずなんですよ、うん、新しいそのなんかインフラを入れるのもね、地道に地道にやっていくと思いますから、うん、大きい商売狙うんじゃなくて、うん、やっぱりこの自分たちの足元をよく見ながら、うん、いいお客さんとともにですね、相性のお客さんとともにいい仕事を積み上げていくみたいなやり方が今一番確実じゃないかな。それで確実で、うん、で10年ぐらいやってるとですね、まあ、10年かなと思いますけど5年ぐらいでですね、次の潮流が一つまた見えてきますんで、うん、どっから、ね、先にこう開けていくか潮流見えてくるから、うん、そしたらそこに向けてもう少し大きな投資してもいいよね、
うん、
今例えばその小売業だってですね、百貨店が難しいでしょ、はい、大型店難しいし、それからコンビニも飽和しちゃったでしょ、
うん、
これ以上増設しても難しいよね、
うん、
これ以上増設しても難しいし、じゃあ通信販売はある程度伸びてるけども、うん、俺配送がネックになってきちゃったでしょ、
うん、
だからやっぱりねイノベーションいるわけですよ、うん、小売業であってもね、だからそういうのはその待ってても誰かやってくれるわけじゃないんで、自分たちいろんなこと試していかなきゃいけないから、うん、だから無理して経営やってるとそういうことできなくなっちゃいますから、うん、大恐慌の中でも人々の生活あんだから、うん、お役に立つことはなくならないんで、うん、なんかちょっと新しいこと試しながらね、うん、時代の先端を自分で探すってこと、それちょっと本気でやった方がいいと思いますよ、ここは、
うんうん、
はい、
まあ、目の前のお客さんを大事にして堅実にやりつつも、うん、一方で新しいことをどんどんやっていかなくて、
そう、いや堅実になるってこと自身がね、その今まで通りお客さんは成り立たないことあるわけですよ。お客さん自身がほら変化の波に飲まれちゃってること多いから、
ああ
個人のお客さんでも法人のお客さんでも、そうするとなんか新しいことを提案してお客さんに突破口を持ってもらわないと、
うん、
お客さんがうまくいかないとこっちもうまくいかないでしょ、
うん、
だからやっぱお客さんに新たな提案をしてお客さんに突破口を開いてもらうと、うん、そういうところから新しい仕事考えたら早いんですよ、
うん、
自分で何しようかなと思っててもなかなか分かんないけども、
はい、
あ、具体的なお客さんの顔を見たらあの人あんな困ってんだからどうしようかなと、なんとかいい方法ないかなと、
はい、
でなんかイノベーションを持っていくみたいな話が多分一番確実なんですよ、こういう時は、
うん
うん、小さくてもいいからいい仕事やっぱりいくつかやって、突破口を開けることね、
うん、
それがまず一番大事でしょ。でこれがね少なくともこの2年間ぐらいに結構積み重なってないとね、
うん、
この混乱の後いよいよ何もすることなくなっちゃうね、
うん
うん、本当に、
うん、
そんな風に思いますね。
はい、
はい、
分かりました。
はい、
まあ未来に向けて、
そうですね、
元気に前へ進んでいかないとやっぱりダメな時でもあるということ
ですね。そう、もう後ろに戻れないですよ、
はい、
またなんかね市場原理主義だとかね海外生産移転なんてにはならないですね、もうね、
はい、
急速に時代は動いてるんで、問題があったら前に進むしかありませんから、後ろに戻れませんからね、はい、だからもう時代は戻らないんだと、前に行くしかないんだと、うん、腹くくる時期が早ければ早いほど傷は少ないね。
なるほど。
まさかって思う時間が長ければ長いほど傷は深いですね、
うん、
そういう時代だと思いますよ。
はい、
はい、
分かりました。
はい、
藤原さんありがとうございました。ありがとうございました。経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A 本日はこれで。 ありがとうございました。
ありがとうございました。